Lady Kula, Lady Kula, Reality 痴呆野郎 Lady Kula。
文パレートゥースデー、その日の天使。皆さんこんばんは。ナビゲーターでアートコミュニケーターのナオエレンです。ムンパレートゥースデー第1週、その日の天使。この番組では私が気になる様々な分野で活躍しているゲストを毎回迎えしています。新たな視点や考え方を知ることでリスナーの皆さんの世界観が広がって、より人生を楽しむきっかけにしていただけたら嬉しいです。ということで、今回の私が気になるゲストは福島あやさんです。ようこそ。
ありがとうございます。こんにちは、福島あやです。
福島あやさんはアートイズの代表ということなんですけれども、はい、代官山にある現代アートのセレクトショップ&ギャラリーということなんですけれども、さまざまな肩書きを実はお持ちということで、ちょっとリスナーの皆さんに自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、ありがとうございます。私は今から15年ほど前から主にモード誌というハイファッションの世界の雑誌を中心に、スタイリストをさせていただいてまして、それ以外にも世界観を作るような広告などのビジュアルも手掛けています。でちょうど、アートギャラリーを作るきっかけになったのがコロナの2020年の3月に、初めてハンディキャップがある人が100人ぐらい所属されていらっしゃる平塚のもともとスタジオ空間さんっていうところで、今、キキキュリエイティブさんっていう名前になってるんですけど、そこ のアーティストの絵を初めて見に行って、購入したことがきっかけでした。でそこは、100人のアーティストさんが30年分の、描かれた絵が10万点眠っていて、でその絵の中から宝探しのようにこう絵をこう見つけ出す瞬間があって、それがまるで本当にこうパリコレと同じくらいの興奮を覚えるような体験で、でそれをもう本当にコロナの3月か6月スタイリストの仕事がなくなった時に家に絵を飾ったんですけども、でそこでもうすっごいこう家の中になんか光が入ってきたような希望がもう満ち溢れて、なんかそのアートって今まで私は美術多摩美術大学を出てるんですけども、はい、なんかその今で言うと結構アートバブルって言って時代的にもてはやされていて、アートが結構投資対象だったりとか、こっちの方で価値をすごい作っているような、まあ、時代背景があるとしたら、もっとなんかそのアートってもっと自分ごとで自分のパーソナルな部分を引き出すような存在なんだっていうか、毎日を照らすような存在なんだっていうのを気づいて、その体験はあまりにも素敵だったので、もう独り占めできないと思って皆さんに伝えたいなと思って、思い切ってそのアートギャラリーをオープンしようと思ったのがきっかけです。
すごいですね。なんかその思い切ってなんかやってるっていうことなんですけども、実際にそれを実現しちゃうというパワーがあるってところがまずすごいなと思ったんですけどでもその10万点あったってすごいことです。どこに入れてあったんですか。
そうですね、そこはなんか大きく言うと2つの棟があって、はい、2フロア3フロアぐらいのビルが2つあって、あで職員さんたちがもう結局こう彼らが全て描き終わらない絵とか線だけとか絵の色をつけないまでの絵とか、そういったこう気持ちが乗らなかった日とかの絵も全て大切に保存されていて、である時職員さんが全部それを 点数数えたらしいんですね、
うん、
そしたら本当に10万点あったってことで、なんかすごくやっぱりそういうスタンスからも取れるように愛されているオーラが強いところで、そこの方たちが描く絵がすごくポジティブで、
うん、
なんかちょっと日本中のいろんな施設のインスタグラムをなんていうんですかね、フォローしてたんですけど、ちょっと別次元といいますか、うんうん、そこだけなんかすごい陽のオーラがすごかったので、うんうん、それで問い合わせて絵を買いに行かせてくださいって言ったのがきっかけです。
あ、ね、それでなんかね、その作家さんたちの絵っていうのがアートイズのねウェブサイトに行くと見れるので、まあ、リスナーの方はちょっと今聞きながらアートイズで代官山でなんか検索してもらうと、なんか素敵な絵がいっぱい載っているのでぜひ見ていただきたいんですけど、私もなんかショップ行った時に、まあ、ショップというかギャラリーですかね、うん、行った時にすごく素敵なこう空気が流れていて、あの皆さんとっても明るいし、なんかとってもこう作家さんはその場にいて、私も実はね絵を買わせていただいたんですけれども、すごく新緑の素敵な季節だなと思ってたら、ちょうどなんかさんがね葉っぱの絵を描いてらっしゃる作家さんがいて、でもすごくなんか買ったことにとっても感謝してくれて、なんて心の綺麗な人なんだろうとか思って、逆に私がとってもいいものをもらったなっていう、うん、とっても素敵な体験をさせていただきました。なんかあの時ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
はい、でなんかそのアートイズのそのコンセプトっていうんですかね、なんかどういった場所にしたいと思って今やられてるんですかね。
もともとそのちょうど私が入り込んだきっかけがアルブルトだったということもありまして、そのなんか一番最初の原体験がその彼らの絵って今までやっぱり福祉とかそのハンディキャップの方のアートを、あのアートパラリンピックだったりとか福祉のアートだったりとかっていう風にちょっとこう壁を作られて、まあ、どっちかというと狭められたり隠されてきた存在で、なんかそれがすごい自分の中では違和感があって、で自分の身内にそのハンディキャップのある方とかはいらっしゃらないんですけど、でもなんかそのなんでこう地続きのものが地続きじゃないんだろうみたいな違和感があって、みんな同じこう人間なんだけど、なんかそのオリンピックパラリンピックで分けられちゃうみたいなことがアートの世界にもあって、でもなんかそのなんだろう、特にアートに関しては魂を震えるか震えないかっていう例えば基準で見た時に、そこって例えばいちいち必要かみたいな、私が、まあ、その例えばジェンダーバイアスがあったとして、じゃあジェンダーバイアスがあるアーティストって描かないようにわざわざハンディキャップの人って描く必要があるかなっていう違和感があったんですね。でそこをなんか払拭したくて、わざわざそういうふうにハンディキャップがないとか、有名出身大学が美大どこどこの芸大が出てるとか、どこどこで例えば受賞歴があるとか、そういったあのことを一切描かないギャラリー作れないかなと思って、
あ、なるほど、
一緒くたに混ぜこぜで、うんうんうん、なんかこうそれこそ人が作った世の中的なステータス的な価値で売るんじゃなくて、うんうん、なんか心震えたところを純粋にフォーカスしたギャラリーを作りたいなと思って、で世界中で調べたらそういうとこがなかったので、うん、よしやるぞみたいな感じで思い切って作っちゃいましたね。
あ、っていうことはあれですよね、だからその今言ってたそのキキクリエイティブのアーティストさんもいて、うん、でそうじゃないアーティストさんも一緒に扱ってらっしゃるってことで、はい、どんなアーティストさんが他にいらっしゃるんですか。
他に、本当に彫刻の方もいらっしゃいますし、写真の方もいらっしゃいますし、うんうん、現代アーティストアートの方もいらっしゃいますし、あとは本当に陶器でオブジェを作られるような方もいらっしゃいますし、本当にそのファッションであったり時々ポップアップでジュエリーの本当に一点物のようなアートピースを扱うこともあります。ファッションを扱うこともあるんですけど、こう自分がこうバリコレ級に魂を射抜かれたものっていう一つの軸にもう本当に基準で選んでるので、たまたまのそのがその例えばハンディキャップの人だったり、たまたま彫刻家だったり、たまたま写真だったり、たまたまファッションだったっていうぐらいの違いといいますか、あの特にそのジャンルを特定したりとか、あの狭めてはいないような感じやってます。
あ、っていうことはだからやっぱりあやさんの基準の中でこう選ばれた人たちっていう、
そうですね、
選ばれた作品っていうことですよね、はいはい、なんかそれがそのなんだろう、心が震えるっていう、まあ、表現されてましたけど、はい、そのなんかもう直感的なところで選んだ。
そうですね、あ、そう、もう一つ言うのであれば、なんか一つよくやっぱりそのキュレーターとしての基準みたいのをよく聞かれるんですけど、圧倒的ななんか私が自分が好きなものを突き詰めていったら、圧倒的な作為のないピュアネスっていうことに行き着いたんですけれども、
もう作為のないピュアネス、
はい、なんかやっぱ自分が美術大学に入学するまでも絵を描いてましたし、大学でも立体を作ってましたし、 今その卒業してからスタイリストでプロップって言って撮影用の背景を作ったりもするんですけども、やっぱりこう何かを表現者としてはどこか気持ちを乗せてしまったりとか、なんかこう作為が出ちゃうっていうか、こう思われたいとか、こうよく見られたいとか、この方が評価されるんじゃないか、この方が売れるんじゃないかとか、なんかその世の中の時代に合ってるんじゃないかみたいな、やっぱりどこかエゴが乗りがち、
うん、
で私が好きなものはそこが全部ないもの、あえて逆に乗せる方が簡単で、
うん、
ない方が難しいというか、本当にでな、じゃあなんでないのかって考えた時に、その自分の魂のその湧き上がる感覚をそのまま投影した場合に出ないんだなと思ったんですよね。なんかそこに気がそれた時に作為って入っちゃうって思ったんですよ。もう本当に無我夢中の時って作為が入らないから、私はそういうアートが多分好きみたいです。
なるほどね。でも今なんかあやさんがそのなんか昔なんか彫刻とかも作ってらっしゃってことは、やっぱりご自身がアーティストになりたいってもともと思ってたんですか？
自分はそうですね、なんかもともと実はファッションの方に行きたいと思ってたんですけど、まあ予備校の時にファッションに目覚めて、たまたまそのちょっとそれよりも先に美術の予備校に高2から通い始めちゃって、で美術のルートに入りましたけど、でもその入学式もたまびなんですけど行かなくて文化に願書取りに行ったぐらいなんで、でなんかすごい矛盾してるっていうか、ずっとその美術をやりながらもファッションにやっぱ未練もあったし、ファッションをやりながらもやっぱ美術に興味があるという状態が多分ずっと続いているような状況ではありますね。
あ、じゃあ今まさにやってることは融合っていうか、
一周回って戻れたみたいな感じはありますね。
そうなんだ。それあやさんもともとあれですか、なんかあのご両親がすごいこう芸術にこう理解があるとか、なんかそういうな家庭環境だったんですか？
そうですね、母が水墨画を描いてたりとか、あと着彩もしますし、あとは生け花の師範だったりとか、フラワーアレンジメントできたりとか、まあ、比較的結構その母方の方が芸術的な家庭ではありましたね。
じゃあもうちっちゃい時から絵とか描いて、それで
なんとなく、そうですね、なんかあんまりその、そうですね、物を作って遊ぶような子供でしたね。
じゃあなんとなくもう、こう自然に自分はなんかクリエイターになるんだみたいな。
そうですね、なんかそのおもちゃをあんまり買い与えられなくて、
そう、
その世の中にあるもので何か作って遊べっていうような家庭だったかもしれないですね。
お、
自然物だとか、
はい、
なんかいい紙の切れ端とか、例えば布の切れ端とか、
うんうん、
おもちゃは与えられなかったので、
へ、
おもちゃは自分で作るものだと思ってました。
そうなんですか、
はい、
面白いですね。それででもなんかファッションに惹かれたっていうのはなんかどういうところからだったんだろう？
ファッションはなんか分かりやすく言うと、多分自分の中で小さい時に親がファッションに興味がなさすぎて、
うん、
全てもらい物の服で成立させられてたんですよ。でなんかその親もファッションに興味ないから、いろんな種類のいろんなテイストの服をもうなんか雑多に着せられてたんで、めちゃくちゃいじめられてて、
なんか
例えばなんかお下げしてリボンつけてるのに革ジャンとか着せられるみたいな、なんかめちゃくちゃなファッションすぎてめっちゃいじめられてて、
それはでもなんか自分が選んで着てるわけですよね。
いやでもなんかもうそのファッションの感度もないから言われたまま着てるんですよ。特に何のその自分が選び取るっていうこともなく、もうこれを着なさいっていう感じで、もうそのまますんなり着てたっていうか、意思主張も全くなかったので。
あ、それって小学校とかそのぐらい？
小学校の時ファッションっていう感覚もなくて、
なるほど、そう、そりゃそうですよね。
親がまあそういう人だったので、親がなんか花の種とか旅行にしかお金を使わなかったので、なんか一切なんかその着てるものとかを、はい、なんか見栄えを良くするとか、はいはい、そういうところに一切こうなんていうのかな、世の中に対してのそういうところを繕わない親だったんです。ですごいいじめられてて、靴下も履かせてもらえなくて、なんか原始人っていう方なのでめっちゃいじめられてで、多分それがすごい嫌だったんですよ、
はいはい、
なんかファッションさえうん、なんかちゃんとしてたらいじめられないじゃんっていうのがめちゃくちゃ多分強くあって、
なるほど、
コンプレックスとしてあって、で成人式とかが行った時にファッションが多分ちゃんとしてて、なんかちょっとなんかみんなの見る目が変わったみたいな多分体験が多分あって、でそれで自分がずっとファッションを綺麗にしてればこのままいけるみたいな、なんか何ですかね、ちょっと多分裏にもう忘れちゃってますけど、たまにそれ聞かれると何だったんだろうなと思うと、でもいじめられてた体験がすごい鮮烈だったんだろうなと思います。ファッションだけちゃんとしとけばなんとかなるみたいな、
はい、ちょっとね、リスナーの皆さんに今日のファッションあやさんのお見せできないのがとても残念ですけど、今日すごい素敵な個性的なファッションでなんかいらしてくださって、はい、なんていうんですかね、こう 肩のところにこうフェザー、
はい、そうなんかあってフェザーのなんかカーニバルみたいな
すごいすごいなんかあの目立って素敵なんですけど、それでね、うん、紫のなんかこれはスカートなのかな、ね、なんかすごい素敵 な、
はい、
あの腰までちょっと上がるなんか素敵 な、
あ
の
いやいや
カーじゃない、それでね眉毛のところにもなんかちょっとこうピンクのメイクとなんていうんですかね、パープル
紫のね、
はい、なんかすごいちょっと一瞬なんか歌舞伎役者じゃないけどなんて言ったらいいのかな、ね、なんかすごい素敵な人だし、だからなんて言うんですかね、あのファッションさえちゃんとしてればってなんか先ほどおっしゃったけど、成人式の時はなんかお着物がなんか着てたってそういうことですかね。
成人式の時は着物を着てました。
あ、それでちょっとなんかあの割とこう清楚な感じでやってたらなんか周りの反応が変わって、じゃあなんか
そうですね、多分その時ベリーショートで、うん、あの振り袖着てたりとかしてたので、
うんうんうん、
多分多少見方が変わったりしたかもしれないですよね、
うんうんうん、あ、でそこからじゃあなんかちょっとこう服装をちょっと変えればなんか、
そうですね、やっぱ服でこんなに人の 見られる見方が変わるんだっていうのを、多分それをこう予備校時代から体感してって、多分こうやめられなくなったっていうか、
うんうんうん、
ちょっともう切っても切り離せなくなったのは絶対あると思うんですよね、
うんうん、
だけど、
うん、
なんかコンプレックスをバネにしてるスタイリストって結構珍しくて、
うん、
みんな大体家は裕福で、あの小さい頃すごいピンクハウスとかいろんな親の好きな服着せられてたみたいな子が大半だから、結構私レアケースだなって思いますね。
あ、そう、でもスタイリストになったきっかけは何だったんですか。
いやでもなんか服ってなんかでも本当に多分矛盾してるのかな、なんか服でなんかこう人生切り開けるようなところがあるっていうのを多分思ってたからっていうのはすごい強いと思うんですよね、うんうんうん、
はいはい、
なんかお洋服でどうやってもどうにも操作できちゃうじゃないですか。
そうですね、
なんか人間心理として、それがすごいこうまあ面白いとか自分人生を変えてくれたからすごくそれにハマったのもあるでしょうし、うん、でも結果として別に私は服で自己表現する方に行かずに、
うん、
世界観を作るっていう方のその表現者としてのアーティストの部分にまあ開眼したので、
うん、
だからVogueとかそういうあのモードシーンにハマったっていうのがあるかもしれないですね、うん、なんか着回しとか、
はいはい、
TPO っていうファッションの方じゃなくて、
うんうん、
どうやったらその自分の表現したいことを世界観として表現できるかっていう方のお洋服の使い方っていう方になって出ますかね。
そのなんかあの表現したい世界観っていうのは何だったんですか。
なんか私自身は何を表現したいっていうのがあまりなくて、
うんうん、
なんかその方程式みたいな感じで、
うん、
このお題とこの媒体とこのテーマでこのモデルだったこういうアウトプットみたいな、そのなんか方程式を解いていくのがすごい好きみたいな人なので、なんか自分が強烈にこれ表現したいっていうものってよりはなんか何でもちょうだいみたいな、うん、くれたらどうやっても料理できるみたいな、そういうなんか楽しさみたいのに多分ハマった方です。
なんかでも私実はあのファッション雑誌を全然読まない人なんですよ、
はい、
でなんか昔ってなんかこうさっきおっしゃってた、ね、ピンクハウスとかって言ってましたけど、なんかねそういうデザイナーズブランド大ブームの時代もあったけども、なんかいろんなトレンドがある時代かな今はっていうふうに思ってて、うんうん、なんか逆にそういうこう一つの雑誌がものすごい影響力を持つってよりもなんかいろんなあり方があるのかなってちょっと最近思ってるんですけど、どうですかね、そういうのは。
そうですね、なんかもうどんどんどんどん多様性と細分化が進んで、うんうんうん、みんな違ってみんないいが進みすぎて、
うん、
ただ媒体側の人はすごいものなんかアウトプットがしにくいし、デザイナーとかブランド側もアプローチでみんな一つ右向き右左向き左の時代じゃなくなってるのはすごいやりにくいだろうなと思う反面、
うん、
なんかその私みたいなちょっとはみ出し物は生きやすい時代だなと思いますね。
あ、でもなんかさっきちょっとなんかコロナでなんかあの、まあ、ちょっと仕事が一瞬なんかなくなったとかおっしゃってましたけど、はい、それはなんかどういうあれだったんですか。なんかこう あんまり、
はい、スタイリストって人に触らないとできない仕事だったので、
はいはいはい、
そうするともう撮影自体がなくなったっていう、もう撮影自体が人が集まるものだから。
あ、そうですよね、
はい、
う
ん、ヘアメイク、カメラマン、モデルって濃厚接触じゃないですか、
はいはい、
それでもう撮影自体を結構なくして物撮りだけとか海外のその写真のスキップになったりとか、
うんうんうんうん、
まあそういった背景で結構みんななくなった自主的な撮影はしてました。だけどそのお金をもらう撮影は結構飛びましたね、
はいはい、あ、そうだったんだ、
はい、
あ、でもなんかそれがなんかある意味なんか転機になったというか。
そうですね、その間ずっとその、うん、 赤坂御所の周りを走り続けて
走ったそこ ランニングジョギング
ランニングでジムも閉まっちゃったので、
あ
で、そこで、うん、ひらめきましたね。
お、
はい、
ひらめいた、
あのあそのだから SNS でたくさんのアーティストたちの悲鳴が出てきて、売る場所がなくなったとか、
うん、
なんだろう、百貨店が閉まった、ギャラリーが閉まった、 EC 持ってないみたいので、みんなの悲鳴がわーって出てきて、
うん、
で、おそっかみたいな、そのみんな売る場所困ってるみたいなのと、私は私でスタイリストの仕事がなくなってるっていう部分と、うんうん、あとはなんか、まあ、スタイリストってすごい受け身な仕事なんだなってその時結構思い知らされたんですよ。待つだけじゃないですか、
うん
うん、電話がかかってくるなりメールが来るのを、なんか仕事って作れないのかなみたいな、すごい思ったんですよね、
うん、
自分が作ればみんなを救えるじゃんみたいな、
うんうんうん、
でそれを掛け合わせたんですよね。それもあります。なんかその純粋にその、ハンディキャップの人とそうじゃない人とか、そういう垣根を全部壊したいっていうノーボーダーの精神もあったし、なんかその仕事を生み出す方に行きたいなっていうのもあったので、うんうん、なんかそれを本当に叶えるならみたいな形で考え始めたのがその3月でした
ね。うん、でもなんか結構最近ってことですよね。3月
ちょうど 2年
ですね。あ、2年前、あ、そうか、2年前の3月
です
ね。
はい、でもそこから本当にすごいちゃんとみんなにお金払いたいなと思ったんですよ。仕事を作るからにはみんなにしっかりとしたギャランティーをちゃんと払いたいと思った時に元手が必要だなと思って、うんうんうん、でも本当に補助金取ろうと思って、
あ、はいはい、
で1000万の取って、
お
すごい資料ブラって作って集中して、その休みの時にで、うんうん、1000万取ってみんなで1400万使うと1000万もらえる補助金だったので、1400万をみんなにギャランティーで払って、
へえ、
なんかおよしみたいな、なんか仕事作ったぞみたいな、
はい、すごいね、すごいかっこいい、
そうなんです、
素敵、
結構ちゃんと、うん、なんかちゃんと払いたいんですよね。
はいはい、あ、みんなっていうのはそのなんか今一緒にやってる仲間、
その時に助けてくれた、うん、EC を作ってくれた人だとか、うん、いろいろブランディングしてくれた人だとか、はいはいはいはい、そういう仲間たち、うん、アートディレクターとか、うんうん、あとはアーティストでサンプル作ってくれるその作家さんたちだったとか、うんうん、はいはい、そこにみんなにちゃんと払いたい。
素晴らしい、
はい、
なんか救世主ですね。
なんかちょっとやりきりましたね。
あやさんはあれなんですか、もうなんか学生時代を、まあ、学生を卒業してからはずっとフリーランスだったんですか、それとも会社に行った時もあるんですか。
アパレルの服飾のデザイナーを1年半から2年ぐらいやって、新卒で、
うん、
でもあまりに大きな会社で結構、うん、コピー商品じゃないですけど、うん、まあ、去年売れたもののデザインをちょっと変える、裏地を変える、ボタンを変えるとか、あんまりこう大きいチェンジができなくて、オリジナリティを求められなかったので、
うんうんうんうん、
そこでちょっと体調崩して辞めて、うん、その後スタイリスト事務所に入ったんですけど、私が持ってたファッションのスタイリストじゃなくて結構こう、まあ、コマーシャルっぽいところだったので、
うん
うん、例えばこたつの上のこたつの上のみかんをスタイリングするみたいなそういうなんか非通販のカタログのみたいな、
はいはいはい、
こたつの角を90度に綺麗にアイロンするとか、カーテンのドレープを綺麗につけるとか、
うんうん、
なんか胸のなんだろう、例えばレモンなんでヌーブラのパッドを仕込むとか、なんかすごい不思議な通販のスタイリストの会社だったから、はいはい、あれちょっと思ってるの違うなと思って、ここ4ヶ月ですごい楽しかったけど刺激的で、でもちょっと思ってたの違うと思って、はい、さっとちょうどやめようとした時に雑誌に行きたいなと思って、はいはい、でそこに一緒にいた現場の子に雑誌に行くにはどうしたらいいのって言ったら、うん、私今月で結婚して長野に帰るから、
うん、
後がま探してるって言って、そこにちゃんって入って、それでメンズのスタイリストと、
そうだったんですか、
1年半やって、その後でもやっぱり私メンズじゃないかも、なぜならスーツ着れないじゃんみたいにな
って
、
う
ん、いつもやってから考えるんですよ
いいな、
行った先々であれなんかちょっとスーツ着れないので説得力ないよねってなって、
うんうん、
でやっぱり女性誌の戻しやりたいなってなって、
うん、
どうしたらできるんだろうって、また姉弟子に相談したら、なんかまあその時レオンの仕事が師匠が多かったんで、レオンの編集部の広告部に私がつきたい人の旦那さんがいるから、
はい、
なんか履歴書渡してみればみたいに言われて、毎日出待ちして
すごい
すごい夜出待ちして、こう履歴書ずっとこうプルプル持って、
はい、
でなんかずっと俺を見てる子がいると思って俺のファンかと思ったけど嫁かよみたいに言われて、で渡してもらって、そこで2年半で4年間アシスタントをして、 独立しましたね。
すごいですね。なんかもうやっぱ行動力ありますね。
そうですか、ね、
そう。
あんまりなんかリスクとか前後とか、うん、どうこれやったら失敗したらとか一切考えてないので、行ってからあれなんか違うかもとか行ってから考えちゃうので、お店も今回のね、うんうん、ギャラリーもそうですけど、行ってから、うん、あれなんか私販売向いてないじゃんとか
いやそんなことないでしょ。
いやそれが昨日一昨日かな判明して、はい、私はお店に立ちたいわけじゃなかったっていうのが分かって、
はい、
ずっこけみんなずっこけるみたいな
そうですねはいみたいな感じですよね。
そうそうそうそう、なんかいろいろ向いてないことがいっぱい出てきて、
はいはい、
なんで作ったんだよみたいになってやんないと分かんないじゃないですか。
分かんないです。
そう、うんうん、もう一回やってから考えるみたいな、うん、ずっとその人生ですね。
あでもなんかそれでこれだけねいろいろ切り開いてなんかやってるわけだから、なんかある意味ちょっと羨ましいですね、うん、私ちょっと真逆かもしれない、はい、慎重になりすぎちゃうんでそうですね。でも先のこと考えると何も行動できないですよね、考えた人間って。
そうそう、うん、私は石橋を叩かないで走り抜けるっていう、見ないで走り抜けるから、
いいですね、はい、
ちょっとなんか周りはちょっとずっこけですよね、いつも。
いやいやいや
ってなりますけど、
はい、
まあでもなんか希望になれたらいいなと思ってて、そんなんでもなんとかなってるぜみたいな。
あそうそう、なんか名言ですね今の。なんか石橋をこう何走り抜ける、
見ないで
走り抜けるいいね。 それなんかちょっと流行らせたいわって感じでちょっとなんかあのアーティストのなんかウェブサイトに載せてほしいくらいっていうふうに思ってますけど、はい、なんかねそれなんかアーティストのなんかウェブサイト見た時になんかあやさんがなんかノンバイナリーですってなんか公言してて、ちょっと私ごめんなさい、あんまりなんかその言葉自体をよく勉強不足で知らなくって、はいはい、なんかこれなんかちょっと説明してもらってもいいですか。
そう、ノンバイナリーって私さっきも今一緒にいる相方のミッキーになんだっけって聞いたぐらい、ノンバイナリーなんだっけ、あノンバイナリーに、ね、はいはいみたいな。私がなんか性自認がないんですよ。でなんでかっていうと、うん、なんか小さい時からなんか男の子だと思って育ててできたんですね。
あそうなんですか。
はい、で中学受験ん高校受験の時に男子校、まあ、性別に男って丸つけてたんで男子校判定が出てきて先生にめっちゃ怒られるみたいな感じだったんですよ。 でもなんかそうは言っても間違ってなんか女子クラスみたいなのしかない高校に入ったりとかしちゃって、なんか性をさまよったというか、うん、なんかすごい男なのか女の子なのかもうよく分かんなくなっちゃって、
うん、
女の子が好きだし、うん、でも男の人も好きだしみたいな、なんか人間っていうものでくくってたから、うん、なんかそんなにこう男とか女もない、でも自分は何なんだみたいなアイデンティティをさまよって、うん、でも、うん、なんでそうなったかっていうと、うんうんうん、なんか小5歳ぐらいからクモン行ってたんですけど、
はい、
クモンでまずなんか全裸にされて性器を 見られたりとかしてて、なんかもうそのなんか小さい時からなんか性的ないたずらがめちゃくちゃ多かったんですよ。でなんかレイプ未遂とかも数えきれないし、高校3年間痴漢に遭わなかった日が1日もないんですよ。彼氏との電車に乗らなければ 100% 痴漢に遭ってて、1人以上7人未満で一斉に小学生からおじいさんまでにこう囲まれる毎日をずっと過ごしてたんで、なんかもはやもう女っていうのも嫌だし、うん、男も嫌だったんですよ、はい、どっちも嫌みたいな、性別がもう嫌、
うん、
その性別の概念が嫌っていうのがずっと続いて、うん、例えば大学に入ってもスカートを着てれば絶対つけられてくるし、アパレルに就職しても販売でミニスカート履いたら帰り追っかけられるっていうのをずっとやってて、
うん
うん、でなんかまあそれもあってなんかこうもう性がぐちゃぐちゃみたいな、なんかもうで、まあ、でもなんかその就職した頃にようやくなんかもはや性がないのかもみたいな、
うん、
どっちでもないんだなっていうか、人間が好きなんだなみたいなところに着地して、今多分ノンバイナリーっていう風に無性なのか中性なのか、
そういうことなんですね。そうなんかノンバイナリーってね、なんかちょっとなんだっけ、宇多田ヒカルさんとかもノンバイナリーとかってなんか言ってるって最近なんかちょっと記事とかで読んで、でもなんか私の中で今一つなんか理解できてなかったんで、うんうん、あなんか今ちょっと説明してくれて、
人間全部好きだし、自分自身も性別分けてないっていう感じ
です。いいですね、素敵ですね、はい、でもなんか今のね、なんかいろんな服なんかユニセックスになってきてるし、はい、なんかそこでねなんか分ける必要もない時代にどんどん入ってきてるのかななんて、
いい時代になりました。
ね、行きやすくなってきましたよね、だんだんなんか良かったです。だからなんか本当に私はあやさんみたいな人が輝いてほしいし、なんかこれからもなんかそういうみんなが行きやすい社会になんかしていけるといいなと思うので、なんかぜひアートイズの活動はですねとっても期待してるし、私も応援していきたいと思ってるので、なんかあのこれからもいろんなことをあの楽しみにしてますんで、あのこれからの、ね、イベントとかっていうのはね、あのアートイズの インスタグラムとかウェブサイトの方でね、はい、どんどん告知してくるってことですよね。
はい、ありがとうございます。
わかりました。じゃあね、ちょっとまだお話尽きないんですけども、実はあやさん、ちょっとなんかね、次回またいろいろとアートイズの話とか、はい、どんなことを今後やりたいのかってことを深掘りしていければと思いますので、はい、またよろしくお願いいたします。
お願いします。どうもありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。